ここ数十年の間に私たちの社会において非常に多くの方々が何らかの形で大きな落胆を経験してきました。そのように診断を下される方たちというのが非常に増えてきました。うつと言われる人。実際に2008年に行われたある統計によると、その2008年の時点で日本には100万人を超える人たちがある種類の何か特定の気分障害と言われるような診断を受けているということが記されていました。その数は年々増え続けています。またある医療関係の資料によると、このような診断を下された人たちの3分の2は完治することなく、そのような状況というのを改善することはあっても何度も何度も繰り返すというふうに記されています。3分の1、100万人の3分の1ぐらいしか完治することがない。確かに多くの人たちが落胆を経験します。そこには様々な度合いというのがあるでしょう。極度な落胆もあれば、軽度な落胆もあるかもしれません。本当に鬱になってひどい状態に陥ってしまう人もいれば、そこまで行かずに持ち直す人もいるかもしれません。けれども、間違いなく私が確信して言えることは、ここにいらっしゃるすべての人が、私たちの人生の中にあって大きな落胆を経験するということです。この世に生きる人間誰一人として、この人生が私たちに与える非常に大きなストレスだったりとか、様々な困難、失敗や落胆というのを経験せずに生きる人はいません。それらに押しつぶされそうになってしまうことというのが何度も何度も皆さんにもあっただろうと思うんです。皆さん知ってました？偉大なる信仰者、パウロでさえ、このような状態に陥っていたこと。第二コリントの7章のところで、第二コリントの7章の5節、6節のところなんですけども、そこでパウロは、自分の落胆について、こんな表現を持って話をしています。日本語では、それほど深刻でなさそうに見えるんですが、実際に原文を見ると、また英語の訳文なんかを見ると、ここでは、鬱なんていうふうに訳すことができる、非常に深い悲しみ、落胆。それを表すような言葉が使われています。パウロはこう言うんです。第二コリントの7章の5節。マケドニアに着いたとき、私たちの身には少しの安らぎもなく、様々な苦しみにあっては、外には戦い、内には恐れがありました。今5節を読みしました。どんな状況かわかりますね。マケドニアに着いたとき、パウロたちの身には少しの安らぎもなかったんです。ね。様々な苦しみにあって、外には戦い、内には恐れがありました。困難な状況だと思いません？だからパウロ言うんです。しかし、6節。気落ちした者を慰めてくださる神は、落胆した者を慰めてくださる神。深い落ち込みの中にあって、もう、鬱な状態に陥ってしまったものを慰めてくださる神は、テトスが来たことによって私たちを慰めてくださいましたって言うんです。パウロはここで自分自身が慰めが必要である落胆したものであるんだって言ってるんです。そうであったんだって。でも、神様がその私に慰めを与えてくださった。パウロも神様からの慰めが必要であるほど落ち込むことがあったんです。で、皆さん、落胆は現実です。 心砕かれて、もうどうしようもないというふうに思うような思いを抱くことも現実です。私たちはそれを隠す必要もないし、私たちは生きている人生の中にあって、そのような苦しみ、悲しみ、極度の落ち込みを体験することを必ずしも恥じる必要はありません。けれども、そのような落胆の中に身を置き続けることは聖書的なオプションではありません。もう一回言いますよ。私たちは皆落胆を経験します。この人生は苦しいことで満ちてるんです。創世記の3章以来、この世界は呪われてるんです。我々は悲しみを経験します。我々は失望のどん底に突き落とされます。それはあるんです。現実なんです。パウロも経験したんです。でも、その中に留まり続ける必要はないんです。聖書はそうあってはならないと言うんです。キリストにある信仰者として、私たちはパウロと同じように、落胆したものを慰めてくださる神は、私を慰めてくださるんだということができるんです。私たちは神様が御言葉を通して約束してくださっているように、御霊に満たされ、御霊によって歩むときに、生み出すことができる素晴らしい性質を持つことができるんです。何でした?御霊の実って。皆さん覚えてます?一番最初が愛。次何でした?喜び。何です?平安。どうですか?落胆してられます?パール言うんです。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制。このようなものを禁ずる立法はありません。私たちは神様からの約束を受けているんです。御霊に満たされ、御霊によって歩んでいくときに、私たちは絶望のどん底にずっと留まり続けることなく、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制を持って生きていくことができるんです。現代における様々な医学の専門家や精神医療の専門家たちが言うように、私たちはそこからの回復が、完全な回復が、完全な勝利が与えられるかどうかわからないという必要はないんです。なぜならば、神様の御言葉が私たちに必ず回復が与えられることを約束しているからです。それより私は皆さんに今朝一つの質問をしないといけません。非常に大切な質問です。それは何かといったら、皆さんは神様の御言葉を信頼するか、それとも、この世の社会通念を信頼するか、どちらを信頼しますかということです。なんでこんな話をするのか。なんでこんな話をするかというと、今日皆さんと一緒に見ていこうとする詩編の著者が、まさにそのことを私たちに告げるからです。前回、119編を皆さんと一緒に見たときに、私たちはギメルという文字で始まる第三施設、第三区分を皆さんと一緒に見ました。17節から24節のところです。そこでこの詩編の著者は、様々な人生の困難が襲いかかってきたときに、どうやって自分の心を守ることができるのかということを私たちに教えてくれたんです。でこの次の区分、デレスという言葉で、文字で始まる第4区分、第4施設は、25節から32節まであるわけですけれども、そこで、この詩編の著者が言うのは、実際に落胆の中にいるときに、どうやってそこから回復していくのかを教えてくれる。どうやってそこから抜け出すことができるのか。 ここで、この詩篇の著者は、実際の二つの症例を挙げ、最後にそのまとめをしてくれます。皆さんと一緒に今日このことを見ていきたいと思います。そして皆さんにぜひ考えていただきたいんです。いや、皆さんに確信を持ち、皆さんに希望を持っていただきたいんです。です。たとえこの世が何を言おうと、たとえこの社会が皆さんに何を教えようと、神様の御言葉は、我々人間が悲しみのどん底の中にあって、絶望の淵にあって、もう起き上がることができない、立つことができないと言っている中にあって、そこから立ち上がり、喜びを持って人生を全うしていくことができることを教えてくれる。詩篇の著者の言葉を皆さん一緒に読んでみましょう。彼はこんなふうに言います。119編、25節から32節。私の魂は塵に打ち伏しています。あなたの御言葉の通りに私を生かしてください。私は私の道を申し上げました。するとあなたは私に答えてくださいました。どうかあなたの掟を私に教えてください。あなたの戒めの道を私に悟らせてください。私があなたの苦しい技に思いを潜めることができるようにしてください。私の魂は悲しみのために涙を流しています。御言葉の通りに私を固く支えてください。私から偽りの道を取り除いてください。あなたの見教えの通りに私を憐れんでください。私は真実の道を選び取り、あなたの裁きを私の前に置きました。私はあなたの悟しを固く守ります。主よ、どうか私を恥ずかしめないでください。私はあなたの仰せの道を走ります。あなたが私の心を広くしてくださるからです。この第4区分、ゲレスという文字で始まる25節からのこの詩篇の箇所を理解するために、私たちは重要な鍵となる言葉をしっかりと見ておかないといけません。それは道というふうに訳されている言葉です。デレクという単語なんですが、この道というふうに訳されている言葉が5回この区分には登場します。それぞれすべて必ずその節の先頭に使われています。デレスという文字で始まるから、デレクという道という言葉です。これらの言葉は26節27節と29節30節と32節に記されています。2回、2回、1回という形で使われているこの言葉は、この区分に私たちが理解することができるアウトラインを与えてくれます。つまり、最初の症例を、この詩篇の著者は25節から27節のところで、2番目の症例を28節から30節のところで、そしてまとめを31節、32節で行っているわけです。この道というのは非常に重要な概念ですので、ぜひ、それに目を向けながら見ていっていただきたいと思います。症例の一番目、まず見てみましょう。人々が絶望の中にあって、魂が打ちひしがれてしまっているときに、どうやってそこから回復していくのか。症例の一番目は、砕かれた、ボロボロになった魂の回復です。ボロボロになった魂の回復。まず最初に状態が記されています。状態。詩篇の著者はこう言います。私の魂は塵に打ち伏しています。これは壊滅状態にある。もうどうしようもなくなってボロボロになってしまっている魂を比喩的に表現しているものです。この打ち伏しているというふうに訳されている言葉。この言葉はヘブライ語の聖書をギリシャ語に訳した70人訳の聖書では、乗り付けされるとか、貼り付けられるなんていうような単語に置き換えられています。何の話をしているかというと、あまりにも深い悲しみのゆえに、嘆きのゆえに、この詩篇の著者は地面に伏してしまって、そこから立ち上がることができないんです。ダメです?もう貼り付けられてしまっているんです。どうやってあがいてももう立ち上がることができないような状態に置かれているっていうんです。 この塵に伏すなんていう表現というのは、この当時、特に旧約聖書の時代にあって、嘆く者たちが行っていた行為です。嘆いている人たちというのは、地面の塵を自分の頭にかけて、そして灰の中に座って悲しみを表していました。聞いたことありますよね、それね。この詩篇の著者は、そうやって塵を頭からかぶり、灰の中に座って悲しみの中にいるその状態に張り付いているって言うんです。そこから逃れることができないって、もうくっついてしまってそこから離れることができないって言うんです。どんな状態なのか。別の人物のことを見て、それを皆さんに具体的に示したいと思います。ヨシュア記の6章をちょっと開けてみてください。失礼、ヨシュア記の7章です。ヨシュア記の7章。ヨシュアとイスラエルの軍勢は約束の地にやってきて、すでにもうエリコを制圧しました。その後彼らは、アイという町を攻めるわけです。ところが、その愛でイスラエルの民は敗北を喫します。その敗北を受けての記事なんです。7章の6節、このように書いています。ヨシュアは着物を裂き、イスラエルの長老たちと一緒に主の箱の前で夕方まで地にひれ伏し、自分たちの頭に塵をかぶった。わかりますよね、言ってること。さっき詩篇の著者が言ってたことと同じことです。で、7節から見てください。ヨシュアが口を開きます。どんな状態だと思います？彼は絶望の中でボロボロになってたんです。聞いてください、彼の言うこと。ああ、神主よ！あなたはどうしてこのためにヨルダン川をあくまでも渡らせて、私たちをエモリ人の手に渡して滅ぼそうとされるのですか？私たちは心を決めてヨルダン川の向こう側に居残ればよかったんです。ああ、主よ。イスラエルが敵の前に背を見せた今となっては何を申し上げることができましょう。カナン人やこの地の住民が皆これを聞いて私たちを攻め囲み、私たちの名を地から立ってしまうでしょう。あなたはあなたの大いなる皆のために何をなさろうとするのですか。皆さん絶望聞こえません？ここに。嘆きに支配された心を見えません？ちなみに、この人物は、数十年前に、12人の石膏と一緒にカナンの地を偵察に行って、戻ってきたときに、絶対に間違いなく、神様は私たちに勝利を与えてくださいますよって言って、イスラエルの民を鼓舞した人物です。他の10人の石膏たちが、スパイたちが、その地を見て、これはもうダメだ！私たちは滅びて間違いないって言ったときに、いやいや、そんなことは絶対にないって言って、強い信仰を持って人々を励ました人物。違います？ところが、その人物も落胆を経験する。同じように、この詩篇の著者も悲しみの淵にありました。彼の魂はボロボロになってました。そこには、希望のかけらも見ることができなかったんです。そのような状態にあると私たち叫びません？叫ぶんです。なんで叫びました？詩篇の著者はこう叫ぶんです。あなたの御言葉の通りに私を生かしてください！私を生かしてください！ここで言ってる生かすという言葉というのは、前回17節のところを見たときに言ったように、単に自分の命が流れるという話ではなく、それ以上に自分の命というのが豊かに溢れんばかりにあることを表しています。つまり彼が言うのは回復させてくださいって。喜びに満ちた状態に、豊かで溢れるような状態に私の命を保ってください。そのようにしてくださいって願うんです。つまり、塵の中で伏している状態とは正反対の状態です。そうしてください。我々みんな祈りません？このような絶望の中にあるときに、願わくば何とかして前に持ってた喜びのその一辺でもいいから味わいたいんだ。何とか希望を見出したいんだ。どうぞ私を生かしてください。詩篇の人はそう祈ったんです。我々と同じようにそう叫んだんです。 でも、一つだけ違うことがありました。我々の多くと、この詩篇の著者。それは何かと言ったら、彼が語った言葉にはこんなフレーズがあったんです。あなたの御言葉の通りにって。あなたの御言葉の通りに。この詩篇の著者はよく分かってたんです。神様の御言葉が約束しているがゆえに、彼の魂には再生が与えられるということ。彼は、全く何もない闇に向かって、私を生かしてくださいって叫んでたんじゃないんです。治るかどうかわからないけれども、治すことができるんだったらどうぞ治してくださいって言ってるんじゃないんです。彼は言うんです。あなたの御言葉の通りに、それに基づいてあなたがそう言ってるように私を生かしてくださいと。で、皆さん、私の回復は、魂の回復というのは何もないところで突然起こるものじゃないんです。真の回復というのは、豊かな命への真の回復というのは、神様の御言葉に基づいてのみ起こるんです。神様はご自身のために大いなる祝福を約束してません？違います？神様は自分の子供とした民に対して、憐れみと恵みを溢れんばかりに与える方ではないですか？だから、別の詩篇の著者はこんな風に言うんです。あなたは私を多くの苦しみと悩みとに合わせなさいましたが、私を再び生き返らせ、死の深みから再び私を引き上げてくださいます。今の詩篇の71篇の20節の言葉です。あなたは私を多くの苦しみと悩みに合わせなさいましたが、私を再び生き返らせ、地の深みから再び私を引き上げてくださいました。神様引き上げてくださるんです。神様私を生かしてくださるんです。この119編、読んでいくと、この同じ祈りを何度も目にします。大急ぎで行きますよ。119編、めくりながら見ててくださいね。いいです？同じ言葉が、同じ祈りが出てくるんです。ちょっと言葉は違いますけど、言ってることは同じです。あなたの御言葉によって。今25節を読みました。あなたの御言葉の通りに私を生かしてください。37節にはこうあります。虚しいものを見ないように私の目をそらせ、あなたの道に私を生かしてください。あなたの道に私を生かしてください。40節。この通り私はあなたの戒めを慕っています。どうかあなたの義によって私を生かしてください。88節。あなたの恵みによって私を生かしてください。107節。主よ、御言葉の通りに私を生かしてください。149節。あなたの恵みによって私の声を聞いてください。主よ、あなたの決めておられるように私を生かしてください。この決めておられるようにという訳されている言葉、これは裁きという言葉です。御言葉を表す言葉としてここで使われている、この119編で使われている言葉です。同じ言葉が154節でも使われます。156節でも使われます。あなたの憐れみを大きい。主よ、あなたが決めておられるように私を生かしてください。あなたの裁きのように、裁きに基づいて。154節ではこう言いました。御言葉に従って私を生かしてください。そして159節。主よ、あなたの恵みによって私を生かしてください。9回。基本的に同じ祈りをするんです。あなたの御言葉の通りに、御言葉によって、 私を行かせてください。それに加えて28節にあるように、御言葉の通りに私を固く支えてください、生かしてくださいではなく、固く支えてくださいとか、それに似た類の言葉というのは、この詩篇の中で何度も何度も同じように繰り返されるんです。御言葉の通りに、あなたの約束に基づいて、それに沿って私を生かしてください。私たちが助け求めるときってあんまりこうじゃないですよね。思いません？神様、御言葉の通りにどうぞ助けてくださいなんて私たち祈ったことあるかどうか考えないといけないんです。そんなに信頼してます？この御言葉。皆さん。詩篇の著者はそうだったんです。あなた約束してるじゃないですか。今私の心を見てください。この心は地面に張り付いて立ち上がることも動くこともできないです。でも私はあなたの御言葉に信頼を置いてるから。あなたの言ってることが真実なのを知ってるから、私を生かしてください。その御言葉に基づいて、その通りに。落胆の最中にあって、その深みの中にあって、聖の著者は神様の御座を見上げるんです。そして、神様から助けを求める。他に助けを求める場所はないんです。だって神様だけが私たちを助けることができる方だから。皆さんをお作りになった方は、誰よりも皆さんの魂のことをよくご存知なんです。皆さんをご自身の子供とされた方は、他の誰よりも皆さんのことを気遣っておられるんです。誠実であるとおっしゃる神様は、皆さんに対する約束を破ることをしないんです。皆さん、惑わされないでください。騙されないでください。皆さんの助けは、人間から、人の知恵から来るんではないんです。皆さんの魂への助けは、神様からしか来ないんです。詩篇の著者はこんな風に美しく表現します。私の助けは天地を作られた主から来る。詩篇の121篇の2節の言葉です。私の助けは天地を作られた主から来る。状態を見ました。叫びを見ました。どうやって彼は回復していくんでしょう。で、私たちが確かにこのような方法で神様に叫びを求めたからといって、必ずしも自動的に助けがやってくるわけではないのを私たちは経験上知ってます。ありません？どれだけ祈ってもさっぱり事態が好転しないことって。で、どれだけ祈っても自分の心が全然変わっていかないこと。むしろ逆に、好転していかないがゆえに、このままじゃいけないということを思って、ますます落胆していくこと。詩篇の著者は言うわけです。それだけで十分じゃないんです。回復をもたらす方法があります。二つの事柄が記されています。26節と27節です。どんな風に回復していくのか、二つのことが必要だっていうんです。一つ目は、私たちの持っているある道というのが置き換えられることであり、置き換えられなければならない道があるということ。そしてもう一つは、理解されなければならない道というのがあるんです。それが、私たちが打ちひしがれてボロボロになっている魂が回復していくために必要なことなんだというんです。見ていきましょう。26節にこういうふうになります。私は私の道を申し上げました。すると、あなたは私に答えてくださいました。どうかあなたの掟を私に教えてください。ここで私たちは置き換えられなければならない道を見ます。この私の道を申し上げましたということに関していくつかの解釈の仕方というのがあるんですが、私はこう思うんです。 この先ほども言ったように道という言葉というのは鍵となる言葉としてこの区分の中に出てくるわけですけれども、この区分の中にあって特にはっきりしているのは29節と30節を見ていただくと分かるように、偽りの道というのと真実の道というふうに対比されているじゃないですか。分かります？で、この25節から32節までの区分というのは最初の3節、次の3節というのは非常に似た表現を使っているんです。同じ構成をしているんです。それゆえに、ここでも、私の道って言ったときに、彼が何を言っているのかって言ったときに、この道というのを悪いものとして捉えるべきなんだろうと私は思うわけです。29節、30節で対比がされているのと同じように。わかります？で、何が対されているのかというと、私の道というのと、あなたの戒めの道なんです。わかります？27節では神様の道を話しています。26節では自分の道の話をしているんです。ね。この道、26節出てくること、言葉は、単語は、実は複数形なんです。これだけが複数形なんです。つまり何を言っているかというと、私は私の道々をあなたの前に告白したんですよ。申し上げたんですよ。以前にも見たように、この道という言葉というのは、この詩編の中で、この119編の中で非常にたくさん使われる言葉なんですが、それは特に神様の特徴を表している生き方、その方向性を言っています。道って言うときに。で、ここでは私の道々というふうに言うわけですから、何を言ってるかというと、自分自身の性質、特徴を反映している生き方。方向性の話をしてるんです。だんだん対比見えてきません？神様の道と、神様の特徴を表している道と、自分自身の特徴を表している道。そう考えたときに、ここで詩編の著者がしていることというのは、ひょっとすると罪の告白であるかもしれません。ね、自分の犯してきていろんな罪を彼は神の前にへり下って告白して、それに対して神様が答えてくださった。そう考えることもできます。きっと、それもあったんでしょう。でももう一つ考えることができるのは、それは私は思うに、ピリピの手紙の4章の6節でパウロが言っていることを彼はしてたんじゃないかなと思うんです。なんて言ってます？ピリピの4の6。皆さん覚えてますよね？思い煩いに関して書いてませんでした？ピリピ。4の6。パウロ言うんです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。私、これをしてるんじゃないかなと思うんです。ちょっと考えてみてください、一緒に。なぜ私たちは、落胆するんです？なぜ私たちは喜びを失うんです？なぜ私たちは絶望を経験するんです？そういう時って大抵私たちは人生の様々なことから問題に目を向けてどうしようもない圧倒感を感じながら生活してません？私たちは不安になるんです。思い煩うんです。そして私たちはそのような思い煩いを起こしている様々な事柄にだけ目を向けるようになるんです。違います？例えば私たちの健康であるとか、不安で不安でしょうがない、私たちの財政であるとか、未来であるとか、将来、私たちの家族であるとか、こういった事柄が私たちの思い、私たちの心を曇らせてしまって、一体誰が自分たちの人生の主権者であり支配者であるのかを忘れさせるんです。そんなことありません？その時に私たちの魂は喜びを失います。その時に私たちの魂はボロボロになり、落ち込んでいくんです。だってそうじゃありませんか。自分の力で 未来を変えられると思います？今この瞬間に。自分の力で健康を維持することできます？自分の力で経済的に困難な状況に打ち勝つことができます？なんとか努力したと思うかもしれないけども、でもそんなことを考え始めてったら、不安で不安でたまらなくなるじゃないですか。私たちこんなことを聞くんです。皆さんも言ったことありません？信仰の熱い間は良かったけれども、そのうち現実にぶつかるんです。そんな話を聞くことがあります。熱心に何かをしている間は大丈夫なんだけども、人生の様々な困難にぶつかったときにもっと現実的に考えないといけないです。そう言われると何言ってると思うんです？現実的に考えるのはどういうことかと言ったら、自分の力で信仰にだと頼ることなく、なんとか一生懸命努力して問題に打ち勝ちなさいって言ってるわけです。そういうふうに考えることありません？だって信仰は食卓に食事を、食べ物を置かないじゃないですか。ね。信仰は子供たちに教育を与えないじゃないですか。信仰は私の家族に着るものを与えないじゃないですか。信仰は私たちの肉体的な命を流れさせないじゃないですか。だから、一生懸命自分で努力して何とかしないといけない。道を切り開いていかないといけない。そんな風に言われることありません？そんな風に聞くことありません？そんな風に思うことありません？でも皆さん、もしそう思ってない皆さん考え方、逆です、ね。私たちは現実に、現実的にものを考えないといけないです。ただ、現実的にものを考えるってことは、自分の力で信仰を横に置いて、なんとかその問題を打開していかなければいけないということではありません。現実的に考えることというのは何かって言ったら、それは神様が私たちの人生の支配者であるという現実を認め、その神様の命令に従って私たちが生きていくときに、神様は私たちの人生を確かに守り導いてくださるという現実です。私たちが思いに患っているときって忘れてません？私たちが思い煩っている時に考えることっていうのは、どうやったら今持っている問題を打開することができるんだろうじゃないですか。私たちがしないといけないのは、そういうものを見るんではなくて、この問題の中にあって、その問題を支配しているのは神様で、その問題を通してさえも最善をなしてくださろうとする神様がいて、その神様は私に、特定の生き方をしていくように、御言葉を通して教えてくださっているという現実に目を向けないといけない。皆さん覚えてますよね？三条の説教の中でイエス様おっしゃいませんでした？着るものとか食べるものとかに思い患ってはいけませんよと、心配してはいけませんよと言いましたよね？空の鳥を見なさいと。野の百合を見なさいと。なんであなたたち、食べるもので心配し、着るもので心配するんですか？神様あなたにそれが必要なのよく分かってませんか？そんな心配する必要ないってイエス様おっしゃったわけです。ですよね？何心配しなさいって言いました、イエス様。言いませんでした、イエス様は。二つのことを挙げましたね。まず、何でした？神の国と、その義を第一としなさい。神の国とその義を第一としなさい。私たちが思い煩わないといけない。こういう言葉を使っていいのかどうかわからないですけども。同じ意味合いとして使うならば。私たちが心を傾けて、真にどうしたらいいんだろうって思い悩まないといけないのは、どうやったら神の国にふさわしい生き方をし、どうやったら神様の義をしっかりと表すことができるのかを考えないといけない。皆さん、私たちの道ってあるじゃないですか。自分たちの性質を反映させる様々な道。そこを歩み続けてたら、私たちは決して落胆から逃れることはできないんです。だって私たちの力には限界があるから。だから神様言うんです。私の道を歩みなさい。 誤解しないでくださいね。私はここで今、単に皆さんが祈って神様お願いしますよって言ってれば、そこで待ってたらなんとかなるっていう話をしてるんじゃないです。神様のことだけ一生懸命やってるから、私、聖書一生懸命読んでるから神様きっとよく働いてくださいます。その話してるんじゃないです。奉仕いっぱいしてるから、神様が私に仕事ないけれども仕事を与えてくださるんだって思ってるわけじゃないんです。そうしなさいって言うんじゃないですか。もし皆さんが仕事がないとするならば、皆さんがしないといけないのは、その中にあって自分の家族を養っていくために、自分の必要を満たすために、どうやったらその仕事を見つけることができるのかを、その責任を全うしないといけないんです。だってそれも神様が皆さんに与えている命令だから。違います？学生の皆さん。どれくらいいらっしゃるかわからないですけども、学生の皆さんは試験に思い患います。思い患いますね。ね。思い患わなくていいんです。思い患ったらいけないんです、もちろん。何をしないといけないかって言ったら、神様に祈って試験会場に行って試験を受けた時に神様が耳元でボソボソボソと回答を支えてくださるのを期待するんじゃないんですよ。でも何するんです？神様が与えてくださった自分の能力の最大限を生かして、日々の生活の中で必要な学びを熱心に行い続けることなんです。ですよね。それをして試験会場に行って、人生の中で最も重要な試験を受けました。合格しました。何します？神様に感謝するんです。素晴らしい祝福を与えてくださった神様に感謝するんです。そのような能力を与えてくださった神様に感謝するんです。試験に失敗しました。どうします？神様に感謝するんです。一生懸命学ぶ機会を与えてくださった神様に感謝するんです。ですね。そして、試験に失敗したけれども、その中にあって神様が表してくださっている素晴らしい神様の御心に期待を抱くんです。だって新しい道があるわけじゃないですか。なんでそこで落胆すると思います？ひょっとしたら、あまり一生懸命やってなかったかもしれないですね。なんで落胆すると思います？一生懸命やってたけれども、自分の力にしか頼ってなかったからかもしれないですね。すべてを支配している神様がおられることを理解し、その方が望んでいることを私は行っていくんだということを近い、それに熱心に歩んでいくならば、我々落胆する必要ないんです。神様は私たちに命令を与えています。その命令というのは、私たちがいろんな事柄に解決を見出すべく一生懸命思い悩むことではないんです。神様を求めている一つ一つの正しいことを、その責任を全うしていくことなんです。神様、皆さんが何を必要なのかをよく知ってます。神様はその必要を皆さんに与える約束をしておられるんです。自分の思っているものを自分の思っている時に与えられないことの方が多いでしょう。でも神様は皆さんの必要を皆さん以上にしてて、皆さんの必要な時にそれを与えるから。知恵の書はそれをしたんでしょうね。私はあなたに私の道を申し上げます。そうしました。間違った道をたくさん生きてた。でもそのような心配を、自分の特徴を表すその生き方というのはあなたの前に私は申し上げます。何を言いました？神様答えてくださるんです、ね。そして彼は言うんです。どうかあなたの掟を私に教えてください。置き換えてません？自分の道じゃなくて神様の道を行こうとするんです。もう一つの道があります。それは私たちが理解しなければいけない道です。27節にこう書いてあります。あなたの戒めの道を私に悟らせてくださいと。悟らせてください。この言葉は単なる情報を集める。そのような知識を発してるんじゃないです。深い知識です。確信に基づく知識です。それを生きることができる知識です。そして、私たちが、このような絶望の中にあって、もうボロボロな魂を抱えているときに私たちがしないといけないことは、この深い知識をしっかりと持つことなんです。それに基づいて生きることなんです。私たちは確かに神様のことを知っているかもしれません。でも、 往々にしてその知識というのは表面的なものだと思いません？私たち知ってるんです。神様はご自身のために良いことをしてくださるって知ってますよね。神様ご自身のために良いことをしてくださるんです。素晴らしい方です、ね、でも良いことがなかなか起こらないと私たちどうします？神様一体いつになったりしてくれるんですかって今が、ね、なんでこんな悪いことしか起こらないんですかって話をするわけです。でそういう告白というのは、そういう叫びというのは、私たちがいかに深い知識を持っていないかの証明でしかありません。だって私たちに必要なのは、良いことを今、私たちが良いと思っていることを得ないことかもしれないじゃないですか。ね、病を通して学ぶことってたくさんありません？苦しみを通して理解することってたくさんありません？聖の書は祈るんです。あなたの戒めの道を私に悟らせてくださいと。深く知りたいんです。それをはっきりと分かりたいんです。それを知っていきたいんです。その後の言葉を見てください。実は原文ではこんなふうに書いてあるんです。それで私はあなたの苦しい技に思いを潜めます。随分違いますよね。でもそう書いてあるんです、原文では。口語訳聖書、また新共同訳聖書を見るとそんなふうに訳されています。それで私はあなたの苦しい技に思いを潜めます。何の話をしているか。です。神様の深い知識を自分が得たときに、それが与えられたら、自分は立ち止まって、それに思い巡らすというんです。その深い知識。神様の御言葉を通して表されている神様の御心について。それが苦しい技っていう言葉が意味していることです。奇跡の話じゃありません。神様が表してくださっている御心です。思い巡らすんです。それに。何が起こっているか。こういうことです。神様の道の深い理解というのを得ることによって、詩編の著者は、神様の御言葉に記されている神の御心に思い巡らすんです。彼は、これまで自分の人生に起こってくる様々な出来事を、自分自身の目で見、自分自身の感情で理解したんです。解釈したんです。でも神様の深い知識を知り、その御心に思い巡らすことによって、彼は神の御心、神の御言葉というメガネを通して自分自身に起こっている様々な事柄を見、その深い知識に基づいてそれらを解釈するんです。感情で理解するのをやめるんです。その時に何が起こると思うんです？落胆させた事柄が落胆ではなくなるんです。希望がないように見えてた状況に希望が見えるんです。喜びが全くないところに喜びを見出すことができるんです。なぜです？だって神様はそれらすべてを計画の上で私たちの人生に置かれてないです。私たちの益のために。私たちは自分自身に落胆することがあります。自分自身、どうしようもないと思うことがたくさんあります。でもそのようにボロボロになった魂の中にあって、私たちは覚えておかないといけないことがあるんです。知らないといけないことがあるんです。理解しないといけないことがあるんです。神様の御心が何かです。それに思い巡らしていくときに、私たちはボロボロの魂が回復していくのを知るんです。私たちが人生の困難に立ち向かうときに、私たちが負けるのは神様の良さを忘れ、神様の完全な計画を否定し、ありとあらゆる状況に打ち勝つことができる神様の力に信頼を置かず、神様の主権を侮り、神様の愛や憐れみや慰めや心遣いを無視するから。でもそのようにボロボロになった魂を安らげるためには、回復させるためには、 それらを思い出さないといけないんです。それらに目を留めないといけないんです。これが第一のケースです。第二のケースも同じことが記されています。ですから、時間をかけません。あっという間に、皆さんと一緒に見ていきます。もうしばらくだけ付き合ってください。ニュース。第二のケース。28節から30節までそれが記されています。2番目のケースは、悲しみに沈む魂の回復です。詩篇の著者はこう言います。また状態が記されています。私の魂は悲しみのために涙を流しています。ここで使われている表現を原文で見るとよくわかります。どれぐらい悲しんでいるのか。涙で私の魂は溶けているというんです。もう姿形なくなってしまう。だから彼は何を求めるか。御言葉の通りに私を固く支えてください。強めてくださいと訳せます、ここ。そんな風に祈り求めるんです。あまりにも悲しみが大きく彼を襲っているがゆえに、覆っているがゆえに、自分はもう溶けてなくなってしまうかのようだって。皆さんありません？そんな経験。あまりにも悲しみに満たされてて、もう悲しくて悲しくてしょうがなくて、食べるもんこともやめ、飲むこともやめ、一日中布団の上で、涙に明け暮れる。私も経験あります。そんな悲しみに包まれること。それほどひどいと言わなくても、でもこんな悲しみを思うことってあるでしょうね。あるでしょうね、皆さんね。そんな時に、そんな状態で何を叫ぶんでしょう。この詩篇の詩を叫ぶんです。御言葉の通りに私を固く支えてくださいって。私を固く支えてください。起こしてください。強めてください。そのように訳せるんですけども、ね、溶けてしまってるから立ちようがないんです。だから立たせてくださいって言うんです。強めてくださいって。これ学んでるときにこんなことをこの箇所を思い出しました。イザヤ書の40章の30節31節。何て書いてあります？神様はこう言うんです。若者も疲れたゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし、主を待ち望む者は、新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても絶えまず、歩いても疲れない。御言葉の通りに、私を立たせてください。私を強めてください。私を固く支えてください。同じように求めてるんですね。神様の御言葉の約束に基づいて、彼は神様に助けを求めるんです。もう溶けてしまって立ちようがないから。自分自身を支えることもできないから。主をどうぞその力で私を立たせてください。同じように、回復には方法があります。二つの道がここでも記されてました。一つ目の道は、先ほどと同じように置き換えられなければならない道です。もう一つは、選ばれなければならない道です。選び取らなければならない道。置き換えられないといけない道というのは29節に出てきます。私から偽りの道を取り除いてください。スポルジョンはこの道に関してこう言います。この道というのは、罪の道であり、偽りの道であり、偶像崇拝の道であり、愚か者の道であり、自己義人の道であり、形式主義の道であり、偽善の道である。また別の仲介者は、この道は世の道だと言います。世が歩む道。世の特徴を反映した道。真実の道と対比とされている、対比されているがゆえに明らかなのは、この道は不真実の道なんです。不誠実の道なんです。神様から遠ざける偽りの道なんです。単にそれは、この道を歩むことを罪を犯すというだけではなく、今言ったように神様が望んでいる道から私たちを遠ざける道でもあります。私たちは今生きているこの社会にあって、そのような道を歩むように、いろんなところから進められているんです。今、開けることしませんけれども、 大急ぎでリストをお読みするんで、ちょっと見てくださいね。考えてくださいね。ローマ人の手紙の1章の29節から32節のところに、罪のリストがあります。罪のリスト。まず、パウロは言うんです。このようなことをすれば、死罪に当たるって言うんです。どんなリストだと思います？こんな風に書いてあります。あらゆる不義と悪と むさぼりと悪意とに満ちたもの。妬みと殺意と争いと欺きと悪巧みでいっぱいになったもの。陰口を言うもの。そしるもの。神を憎むもの。人を人と思わぬもの。高ぶるもの。対言相互するもの。悪事を企むもの。親に逆らうもの。わきまえのないもの。約束を破るもの。情け知らずのもの。慈愛のないものです。皆さん、今の世の中で、これらが、罪だって言われることどれぐらいあると思います？皆さん知ってます？これらの今挙げたようなリストは往々にして性格障害であるとか何々依存症であるとか何らかの病として扱われることが非常に多いの。皆さん知ってます？病として扱われると悔い改める必要がないこと、悔い改めないと罪の許しがないことを皆さんご存知です？罪の許しがなければそこには回復がないことを皆さんお気づきになります？パウロ言うんです。これらを行う者は死罪に当たるって。もう一箇所。第一コリントの6章の9節10節にも同じようにリストがあります。ここもかなり強烈です。聞いてください。あなた方は正しくない者は神の国を相続できないことを知らないのですか？神の国を相続できないことを知らないのですか？騙されてはいけません。不貧困なもの、偶像を礼拝するもの、姦淫をするもの、断笑となるもの、難色をするもの、盗むもの、貪欲なもの、酒に酔うもの、そしるもの、略奪するものは皆、神の国を相続することはできません。どの道あります？社会一般、数年を信頼して聖書が言う偽りの道を歩みます？それとも神様が言う真実の道を歩もうとします？私たち考えないといけないんです。聖の著者はこの道を私は取り除かないといけないと言います。そしてそれを置き換えないといけないと。あなたの御教えを私に与えてくださいと。それがこの29節の後半部分の願いです。御教えを与えてください。それをと置き換えたいんだって言うんです。そして、単に置き換えないといけない道があるだけなく、選ばないといけない道があるんです。30節にこうあります。私は真実の道を選び取り、あなたの裁きを私の前に置きました。ね、それを捨てるだけじゃダメなんです。置き換えるだけでも十分じゃないんです。それを選ばないといけない。皆さんありません？自分はなかなか霊的に成長しませんって思うほど。してないんです。ね。往々にしてその時に起こっていること。すべてだと言いませんよ。でも多くの場合にその時に起こっていることというのは、やらないといけないことを知らないじゃないんです。知ってるんです。それをしたいと思ってないわけでもないんです。思ってるんです。でも、それを選ばないんです。それをしないんです。神様求めてるの分かってます。でも、神様、私にはできません。何度私たちはそうつぶやくことか。聖の著者言うんです。私はそれを選び取ります。あなたの裁きを私の前に置きます。目の前に神様の御言葉があって、私たちはそれに従って、それに服従して生きていこうとするんです。それが選び取らないといけない道なんです。で、皆さん神様信頼しますよね。その信頼を置ける神様は皆さんに言うんです。私はあなたのために助けを与えるって。聖霊は何て呼ばれます？聖霊は助け主なんです。ね。聖霊励まし主なんですよ。だから皆さんの横に立って頑張れ頑張れって言ってくれるんですが、それだけだったら役に立たないかもしれません。でも聖霊は助け主なんです。私たちを助けて実際にその歩みをすることができるようにしてくださるんです。だから我々は選び取らないといけないんです。その道を歩まないといけない。これが奨励の2番目です。もう言わんとすること分かりますよね。まとめが最後に記されてました。 主はあなたの里、主は、私はあなたの里を固く守りますと。31節でそう言います。私はあなたの里を固く守ります。時間があれば、もっとここ話したいんですけども。さっき形がすごい大事だって言ったじゃないですか。形があると。その文章の。3節、3節、2節なんて言ってみましたね。で、さっき道の話をしました。25節と28節。これ、ヘブライ語で読むと、ほぼ同じ響きをしてます。ほぼ同じ響きをしてます。非常に似てるんです。私、ヘブライ語を喋れたら、皆さんに読むんですけども、読めないんで、あれですね。ね。で、31節。31節は何かって言ったら、31節に出てくるこの、固く守るっていう言葉と、25節に出てくる塵に打ち伏してるっていうこの動詞。同じ言葉なんです。同じ言葉なんです。すごいことが起こってるので皆さん気づいていただきたいんです。いいです？この詩編の、この25節を読み始めたときに、この詩編の著者はどこにいました？地の塵に打ち伏して、そこにくっついて、張り付いてしまって、身動きが取ることができなかったんです。この詩編の終わりに、この詩編の著者はどこにいます？どこにいます？何に張り付いてます？神様の御言葉に張り付いてるんです。そこにくっついてるんです。皆さん、この詩編の著者は、とろけてしまって、自分の涙で、ね。立つこともできなかったですね。ですよね？見てください。32節。何て書いてあります？私はあなたの仰せの道を走ります。単に立ってるだけじゃないんです。よろよろと歩いてるんでもないんです。この道を彼は走り始めるんです。なんでこんなことできるんです？どうしてこんなことが起こったんです？彼は解決を知ってたんです。自分の魂に落胆を与えること。解決を。あなたの里主を固く守ります。主をどうぞ私を恥ずかしめないでください。神様の願っている道を歩み続けることによって、彼が非難されるところのないものとなるように。私はあなたの仰せの道を走ります。あなたが私の心を広くしてくださるからです。広くって言葉、時にこれは喜びなんて訳される言葉でもあります。深い知識を得ることによって、心が大きくなり、知識が豊かになり、いろんなことに対して対応することができる様子を表しています。肺がちっちゃいと、肺活量がちっちゃいと、なかなか一生懸命走れないじゃないですか。走ってもすぐ行きたいでしまいますよね。でも、この人物の心は広くされたんです。誰にですか？神様に。だから、落胆の中にあったのに、立ち上がって走り始めるんです。で、皆さん、落胆は現実です。落胆をしない人はいません。みんな落胆します。3週間近く、25節から32節まで、細かに学んでたんですけども、その間に多分少なくとも3回ぐらい泣きました。この詩を読みながら。なぜこの人物が血に打ち伏さないといけなかったのか。その思いが自分の思いと重なりました。なぜ涙で魂が溶けてしまわないといけなかったのか。そのような苦しみを自分の中で思い巡らすことができました。ね、私も落胆します。私も落ち込みます。私ももう立ち上がりたくないと思います。でも立ち上がれるんです。なぜです？神様が約束を与えてくださってるから。神様が私たちを助けてくださるから。この詩編を、このメッセージを終わるにあたって、もう時間を超えてるんで、あれなんですけれども、二つの詩編を皆さんにお読みしたいと思ったんです。それを持って終わりたいと思ったんです。 第一礼拝では121編をお読みして終わったんですけども、ぜひ皆さんその箇所後でお読みいただきたいと思います。121編。もう一つの箇所を皆さんにお読みしてこのメッセージを閉じたいと思います。なぜならば、ここで歌っているそのメッセージこそが何よりも真実だからです。ダビデはこのように祈ります。歌います。詩篇の34編。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。私と共に主を褒めよ。共に皆をあがめよ。私が主を求めると主は答えてくださった。私をすべての恐怖から救い出してくださった。彼らが主を仰ぎ見ると、彼らは輝いた。彼らの顔を恥ずかしめないでください。この悩む者が弱った時、主は聞かれた。こうして彼らはすべての苦しみから救われた。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ。幸いなことよ。彼に身を避ける者は。主を恐れよ。その生徒たちは。彼を恐れる者には乏しいことはないからだ。若い獅子も乏しくなって飢える。しかし、主を尋ね求める者は、良いものに何一つ欠けることはない。来なさい、子たちよ。私に聞きなさい。主を恐れることを教えよう。命を喜びとし、幸せを見ようと、引かずの多いのを愛する人は誰か。あなたの舌に悪口を言わせず、唇に欺きを語らせるな。悪を離れ、善を行え。平和を求め、それを追い求めよ。主の目は正しいものに向き、その耳は彼らの叫びに傾けられる。主の御顔は悪をなす者から背けられ、彼らの記憶を力消される。彼らが叫ぶと主は聞いてくださる。そして彼らをそのすべての苦しみから救い出される。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、魂の砕かれた者を救われる。正しい者の悩みは多い。しかし主はそのすべてから彼を救い出された。出される。主は彼の骨をことごとく守り、その一つさえ砕かれることはない。悪は悪者を殺し、正しい者を憎む者は罪に定められる。主はそのしもべの魂をあがない出される。主に身を避ける者は誰も罪に定められない。愛する主なる神様、あなたの与えてくださっている素晴らしい恵みに感謝いたします。私たちの愚かさはあなたの素晴らしさを忘れるところにあります。私たちの愚かさはあなたの恵みに気づかないところにあります。どうぞ私たちの目を開いてください。あなたの御心に目を留め、あなたの御言葉を通してそれを知り、その理解に基づいて私たちの上に起こる様々な状況を受け取ることができるようにしてください。神様、あなたは完全な神様です。あなたは慰め主であり、希望を与えることができる方です。どうぞ今、こう言われる、落胆の中にある方に、希望を失ってしまっている方に、喜びが剥奪されたと思っている方に、様々な困難の中で、嘆き、悲しみ、打ち砕かれている皆さんの上に、主をどうぞ、あなたの素晴らしい恵みがあるように。神様、あなたが働いてください。どうぞ私たちがあなたに喜ばれるものとして、あなたを見上げて、あなたの御言葉の約束に信頼して、勝利者として喜びの人生を歩んでいくことができるようにしてください。その恵みを、その確かな確信をあなたが与えてくださっていることを感謝して、イエスの御名によってお祈りいたします。アメン。